皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月31日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、頑張るだけでは乗り切れないです。また南信州の遠山郷に来ております。秋の紅葉の真っ盛りという感じの場所が増えてまいりました。標高差が結構ありますんでですね、場所によってもう紅葉のピーク、あるいはまだあれ終わってしまったというところがあるんですが、ちょっと例年に比べて遅れ気味ですね。ただ今年色は結構綺麗だと思います。特に赤の色が綺麗なんで、紅葉見頃になりますとね、非常に綺麗じゃないかなという感じがいたします。さあ、世の中のことですけれども、もう政治も経済もメルトダウンですね。日銀が金融緩和をやったと言いましてもですね、株価見ればわかる通りですね、そんなのどうしたのと、もう全部織り込み済みになってしまったようですね。一般的にこの物事のうまくいくかいかないかをこう見るときにですね、数字の大きさを自慢し始めたら、あれ弱くなってる証拠だということをまず覚えておいていただくといいと思います。特に戦争なんかの場合は、兵隊の数だとか飛行機の数を自慢し始めたら、それ弱くなってる証拠なんですね。結局その戦いっていうのは数だけでは決まりません。知恵で決まるところ、やる気で決まるところが多いですね。例えばアルカイダは我々、世界に何百万人いるとか言って自慢しませんですよね。ああいうの強いんですよね。やはりその数を自慢し始めたら、戦争末期の日本ですけど、これダメで、金融緩和も同じですね。もう何兆円だとか何十兆円だとかですね、これ金額を自慢し始めたらですね、それを聞かないもんだと思ったらいいと思いますね。中身がないんですよね。例えばその民間の融資を拡大するために何兆円の基金を作るって言うんですが、別に融資するのはそれ銀行の仕事ですよね。予診ができないから融資が進まないだけでありまして、金額の問題じゃないですよね。でもなんかこの金額が大きいと、なんか融資が広がるような錯覚をする人が出てくるわけですね。だからなんかこの錯覚に期待して物事を進めようとしてるわけで、ですからやっぱりその金融緩和なんかも金額を自慢し始めたら、まずそれは難しいですね。あと政党はやっぱり数ですよね。数は力なりと、よく政治でも言われることがありますが、実際にその集まった人たちに求心力があればそれは力になりますが、求心力がなければ、まさに今 の民主党及び与党の状況と同じでありまして、どんどん離党者出ていくわけですね。で、どんどん数が減っていくわけで、ですからその数を自慢して我々は与党だと、数を取ってるから与党だとか言ったってですね、離党者でどんどん出てくる、それは与党じゃなくなるわけですから、意味がなくなるわけですね。ですから、とにかくこの株価もそう、株価なんかも典型的にそうですよね。あれ、数字自慢しますよね。株が高いとか低いとか。ああやってこの数字の大きさを自慢し始めたらですね、中身が弱ってる。そういうふうに見ていただくとね、大体間違いないと思うんです。ですからそうすると、ぐるっと世の中見渡すとですね、わかると思うんですね。もうひたすらこの数字の大きさにしがみついてるところと、そういうことあまり気にしないでやってるところとですね、その辺がですね、見極めどころでありまして、で、やっぱりこの弱ってるところほどですね、頑張って問題を克服しようという意欲があって、で、しかもその頑張ってもダメだもんだから、今度は諦めとか広がっていって、諦めと居直り、そういう風悪循環にこう入っていってるケースが非常に多いんですね。やっぱりこの頑張ってもうまくいかない時っていうのはですね、やっぱり道が間違えた時ですね。あるいは教科書が違う時なんですよ。不景気であると、ね、なんか30年前に大学で習ったような教科書を読むとですね、金融政策、財政政策って書いてあるわけですね。でもそんなもんもう今効果ないわけですよね。お金が足りない時代の金融政策、経済政策、財政政策とですね、金が余ってる時代の政策は全然違うわけですよね。ですから教科書は違うわけですけども、やっぱり昔の教科書通りやらないと周囲の目が気になるということでですね、誰も彼も昔の教科書を使ってやるわけですけども、教科書を間違えてると、やっぱりどんなに頑張っても成功しませんよね。やっぱり世の中というのは、1日8時間、週40時間働いて、ちゃんと家族も養えて、ボーナスも退職金も払えると、そういうふうに運営しなければいけないもんなんですね。で、それやればできるわけで、要するに、やること間違ってるんですよね。 要するに売れもしないものを作ってみたり、安く叩き売られるものを一生懸命作ったりするからですね、それいくら働いても生活ならないわけで、やっぱその人を生かすという意味で言ったら、そのね、例えばそのこの中華料理食べようという時にですね、たくさん具を入れればうまくなると思うんじゃないでしょ。調味料もですね、大量にぶち込めばうまくなると思うんじゃないですよね。適量を入れることによって美味しくなるわけで、その微妙なバランスってありますよね。経済も全部そうなんですよね。やっぱこのいろんな人たちがそれぞれに自分の良さを発揮して、まあそれが上手に調和したときに、まあ美味しい、まあチャーハンというか酢豚っていうか、ああいう、まあいろんなものがミックスした美味しい料理が生まれる。経済も同じなんですね。ですからやっぱりそれぞれにこの働き場所っていうんでしょうか、個性を生かす場所を用意するっていうことが知性の根本ですよね。だからそういうみんながうまくいくような、その大きな戦略を考えて実行していくっていうことが何よりも大切で、まあそれをやっていかないとですね、頑張っても頑張ってもやっぱりうまくいかないと、塩味は引かなきゃもっと塩入れると、で気がついたら辛くなすぎて食べられないようなね、まあそんな風に今なっちゃってるんですよね。だから本当にこのむやみやたらに頑張るってことだけはもうここでやめた方がいいと思いますよ。むやみやたらに頑張ってもですね、成功するってことがないんですよね。だからもう完全にこの道を外れてしまった、教科書間違っちゃってる、でその挙句の果てに数字だけ自慢し始めちゃったのところっていうのは、もういい加減にですね、そこおさらばしとかないと今度身が持たなくなってきますね。でやっぱ乱世というのは、乱世の到来、変化に気づくのが遅れれば遅れるほど大変なんですよ。嵐の避難と同じですね。嵐が来る前に避難すれば、道も通ってるし、電車も動いてるし、何でもないんですが、嵐が目の前までやってきちゃって、停電しちゃってどうしようっていう時になって逃げようと思ったってですね、全部道も塞がってて電車も動かない、一番危険な状態になるわけですね。ですからまあ、日本も昭和のバブルが崩壊してここまで20年以上経ってるわけですけども、まあ逃げようと思えば十分逃げられたわけで、やはりそれ逃げ遅れたところからですね、どんどん大変なことになってるわけです。まあその一番が政府ですね。ですからこの方向が違う、教科書が違うときに、頑張りすぎていても成功しません。それからそのイノベーションということをやらないと、やはり突破できないことが大変多いんです。今その教科書が違う申し上げましたのも、要するにイノベーションがないから古い教科書を使ってるわけですよね。やっぱこの方法にしろ、まあ仕事の内容そのものにしろ、何でもやはりイノベーションというのは大切でありまして、今までと違うことをやってそれで成功すると、その積み重ねがですね、やっぱり人生の向上であり、世の中の進化、生成、発展ですから、やっぱ新しいことをどんどんやって、で、なんかその、良き変化を楽しむということをやらなきゃダメですね。で、その、じゃあ失敗はどうするんですかって言ったら、その失敗はその成功の中で払うわけですね。成功の中から失敗のコストを払えばいいわけでありまして、要するに成功すればいいわけですよ。ね、要するに、成功するまで諦めなきゃいいわけですよね。で、なんかこうやるときにですね、やはりそこでもですね、数字に、大きな数字に執着を持つと、大体失敗するんですよね。大体今回のそのシャープなんかの見ててもそうですが、つまずく最大の原因というのは、好景気末期の健康一滴の巨大投資なんですね。好景気末期に勢いに任せて、数字でっかくしようというんでやる巨大な投資が、大体失敗の原因なんですよ。数字におごるわけですね。選挙見ててもそうですよね。まあ民主党もそうですが、たくさん票を取って与党になると。で、そこが慢心の元になるわけですね。なんかああいうの見てるとね、本当情けないと思うんですよね。こう勝った負けたり一喜一憂していてね、勝ったらもうなんか天下取ったみたいに威張り腐っちゃってふんぞり返っちゃってですね、世の中怖いもんないみたいなこと平気で言うわけでしょ。で、物事うまくいくなら、いかなくなら、それ人のせいにしてですね、自分だけ生き残ろうとね、実にこの醜い人間の差ががですね、今あちこちに溢れてると思いませんですか。まあ、組織の中でもね、それから政治、経済全体見ていてもですね、本当にこの親の顔が見てやりたいというかですね、これどうしてね、こういうふうに威張り返るんだろうかなと。ねえ、成功もしてもいないのにこう威張り返ってなんかね、こう自分の権益だけをこそくり守ろうとしている人たちが、すごく多いんじゃないかと思うんですね。やっぱりこれではですね、全然物事成功するわけないわけです。ですからこれ革命になるわけですよ。要するに我々が直面していることは革命なんですね。で、しかもそれは今までのようにですね、人が倒す云々っていう問題、もんじゃなくて、天が革命を起こしちゃってるわけですよ。 まあ、それがいわゆるこの世の建て替え建て直しということですね。だから逆に言うと天が革命をどんどん主導していきますから、どんな人も引っ張られちゃうわけね。昔みたいに誰かそのね、威勢のいい武士がね、切り込んでってなんか始めるとかそんなもんじゃなくて、もう天が動かしていっちゃいますから、もうみんな慌てふためいちゃうわけですよ。一般の庶民も今までの為政者も。でもその変化の、まあ、川の流れや道筋、その勢いを理解してですね、あ、こうなるんだというふうに分かっときゃですね、先回りして、そっち新たな時代を作ることができるわけですね。そうするとこれ今度変化は楽しいって話になってきます。もうこれからどんな時代が来るかということは私も常々申し上げてますから、ここで改めて繰り返すことは全くないと思うんですね。で、やっぱりそういう前から申し上げている、本当に文献化した方向、そして御用達の方向、戦略的低エネルギーの方向にずっとこう動いてきてますから、そういう方向の中で自分のその生きる道というものをいかに作るかですよね。やはり全体の中での自分の道っていうのを作んなきゃいけません。これはですからやっぱり一人一人の問題になります。今までのように誰かの真似をしたら成功するということでは全くないんですね。まあだから一人一人光を見ていただいて、感じていただいて、行動していただいて、でなんかそのまあ自分の未来をですね、作っていかないといけないと思うんですね。まあ本当に頑張るということで言うならばですね、やっぱりそれ一つの時代がまだ形があるときに初めて頑張りだけでもなんとか前に進むんですよね。時代がこう変わってるときっていうのは、むしろ頑張りすぎるとですね、見えなくなってきますから、力抜いた方がいいんですね。力抜いて一旦流されるものなら流されて、で、なんかその、全然知らない世界を一旦見てみてですね、まあそれから考えてもですね、全くあれ不思議じゃないんじゃないかと思うんですね。悪くないんじゃないかと思うんですよね。だからそういうところはやっぱりその、平和な時代のその感覚だけじゃなくて、乱世の感覚っていうのを我々一瞬くらいも持ってなきゃいけないと思うんですね。日本はこれまでやっぱり、どちらかというと平和な時代の感覚で来ましたから、これ乱世になったら、やっぱり乱世の常識に切り替えなきゃいけないんで、やっぱ乱世の常識も持ってたらいいと思うんですよね。今なんかやっぱりその見てると、乱世ということが分からずにですね、苦労している人がとっても多いと思うんですね。平和な時代というのは、明日が今日と同じように続くということを前提に生きるのが、実は大抵一番幸せなんですね。今日の時代が嫌だ、明日は変わってほしいと思って生きていてもですね、平和な時代というのはなかなかですね、そう簡単にいかないんですよ。ですから平和な時代っていうのは、むしろこう一つの流れの中で自分の幸せを生きる、見つけるっていうことをやった方がですね、むしろはもう、ある意味楽にですね、生きられると思います。で、乱世は反対なんですね。乱世というのは、その、明日が今日と同じようになると思うと大体大失敗するわけで、で、乱世というのは、この乱世が終わるときに、どんな風に終わるのかということを想定して生きるのが、一番賢明な生き方なんですね。乱世の次にはまた平和の世の中来ますから、なぜ乱世になったのか、乱世の中で何が壊れていくのか、乱世の出口は誰が作るんだろうか、どんな風に作られるんだろうか、どんな形になるんだろうか、これを何年も前から先回りして考えて、そっちに向かって進んでいくと、 あっちからもこっちからもそういう人たちが集まってきて、みんな同じですねっていうことで、次の新しい時代の体制って申しますか、枠組みが見えてくるんです。ですから乱世になったら、とにかくその乱世の出口、すなわち新しい時代の姿をよく意識することが、想像して意識することがまず大切です。ですから乱世になればなるほどよく勉強しなければいけません。平和の時っていうのは、まあ勉強を当然した方がいいに決まってますが、勉強してもしなくてもなんか流れに乗ってると同じで結果あるんですよね。だから逆にみんな勉強しなくなるんですね。でも勉強しないと本当に困って大変なのはやっぱ乱世なんです。で、いたずらに頑張ってるだけだとダメですから、いろんなものを自分の引き出し入れとかなきゃダメです。で、これをどの順番でどんな風に切り札を切っていくのかというのが、乱世の生き方じゃないでしょうかね。で、やっぱ世界情勢を見ていてもですね、そのアメリカがもう完全に頑張りだけでは乗り切れないところに来たと思いますね。ドル安も止まんないですね、もうね。まあなんか一応、輸出倍増とか言って、まあドル安もいいんだみたいなこと言ってるんですけども、さあ、これ金がどんどん抜けてったらもうおしまいじゃないですか。ねえ。で、国内の方もですね、もう全然バラバラですよね。共和党も民主党も、数がね、支持者拮抗しちゃってますから、しかも第三極を求める人も多いし、 もう政治がなんか一つの合意を取り付けるってことは難しいでしょ。そうなるとあれ、オバマ大統領にしろ議会にしろですね、なんか頑張ろうとしても頑張ってなんかやろうとすればするほど抵抗が増えてきちゃって国内の抵抗が増えてきて、多分あれ何にもできなくなってくるんじゃないかと思うんですね。日本もそうですけども、日本の場合はその頑張って頑張っていろいろやるんですが、何やっても効果がないと今度みんな諦めてきちゃって居直りが始まるわけですね。まあアメリカはですから、この諦めと居直りがそろそろ見えてきたかなという感じじゃないかなと思います。やっぱりリーマンショック以降のこと、あるいはイラク、アフガンの敗戦、リビアのあの大混乱というのはですね、やっぱ相当大きな衝撃を与えてるんじゃないかと思うんですね。あとこれでイランから本当にミサイル撃ち込まれればですね、まあそれ多分ノックダウンじゃないかなと思うんですね。まあなんて言いますか、アメリカでもやっぱりみんなバカじゃないですから、このままでは国が滅びると、このままその強硬派の言うことに従ってですね、頑張ったら国が滅びると分かっている人たくさんいますので、まあ彼らは道を変えようとしますね。だけどまあそれがまだ全体に広がってるわけじゃありませんから、まあそれがそういう勢力もいるっていう段階でございますのでね、まあなかなか一つの形には今なってない。ヨーロッパはまさにそうですね。例えばギリシャ、スペインの救済どうしようかっていうのも、やっぱ金出して救済しようという人たちと整理しようという人たちがいるし、やっぱアメリカと同じように貧富の格差の問題、人種差別の問題が底流にものすごくありますから、まあはっきり言って、もうね、何百年も前に自分たちの祖先が作ってきたこのシステムが目の前で今壊れ始めている。まあその倒幕と地震の喪失と、ある意味居直りと、まあそれが今進んでるんでしょうね。中国もそうですね。もうなんかやっぱり力相撲のまま、これ党大会ですね。胡錦涛、習近平、と一派と、それ江沢民、八旗来、あの辺の一派ですね。あれも四つ相撲のまま、これ党大会でしょう。だからここも収まらないんですね。だから双方頑張って頑張って、絶対負けないようにしてるんでしょうけども、まあ国全体は衰退してきますよね、どう考えても。だからやっぱりそこで頑張ってたって国の衰退は止められませんから、まあ大体終わりですわね。なんか本当にこういろいろと見ていくとですね、大の大人がね、まあ政治家だとか経営者だとか、大きいところの経営者だとか言いながらですね、まあ全然その知恵がない、賢さが見えない。で、みんなが陥る罠に同じように陥っていくという状況なんです。ですから、こう、ね、一つの時代を作ってきた人たちがみんな同じように失敗していく。これはもうだから、なんて言いましょうか、個性だとか、その人の得て増えてではなくて、体制そのものがですね、もう機能しないんだと、はっきりこれは言っていいと思うんですね。で、乱世がどれだけ続くかっていうのは、実はこれ、どれだけ早く再建するかで決まってくるわけです。壊れるのは自然の力でありますが、再建するのは人間の力ですから、人間がちゃんとやらないとですね、これ立ち直らないんですね。日本で言いましたら、おそらくね、次の総選挙の後だと思います。まあ、今度の総選挙は、まあ、長くても3ヶ月以内でしょうから、これでやる。で、出てくるのは、まあ、いろんな政党出てきますが、決まらないですよね。とにかく、小党分立状態になってきちゃって、分裂と分立でですね、まあ、何も決まりませんので、そこからいよいよなんか、次始まると思うんです。で、経済の場合は、今度の大暴落の後ですよね。大暴落の真っ最中はもうみんなで気絶しちゃってますから、まあ、何も起きないんですよ。気絶状態ですから。で、大暴落の後ですね、うわぁ、もうどうもならないって話になって、そこで腰が抜けたままの人と立ち上がる人が出てくるわけですね。ですから日本で言うと、本当のなんか立て直しっていうのは、政治は次の総選挙の後、それから経済は今度の、まあ大暴落の後、まあ、なるかなと。で、それやっぱり今までのこう人たちがですね、立ち上がれなくなったところから始まるんだろうと思うんですね。だからその意味でこう革命を起こした天なんですよ。誰も切り込んでですね、倒してやろうなんて、そんなめんどくさいこと考えませんので、全部掃除してくれるのみんな回ってるわけですから、でもうそう遠くないんでですね、で、もう徐々にここまで来てますから、まあ、全体立て直すといっても、まあ、相当個人的に組織として立ち直ってるところは結構あるわけですよね。だからもうそこはですね、遥か先の方行っててですね、あ、まだあんなこと言ってるねと。まだあんな苦労してんだねと、何やってんだろうねと、見てる人たち結構いるわけですよ。だからこの一番大きいところ、中央値のところ、真ん中のところをですね、今ゴロンってやんなきゃならない。まあその時は今これ近づいてるんだと。まあそういうふうに考えていただきますとね、もう先行している人たちはどんどん先行していただければよろしいし、ちょっと気づくの遅くなっちゃった人たちはですね、まあもう少したまげること多いんですけども、まあこの辺でね、本当になんか行動していかないと。ここで開き直ったらもう終わりですね。 ここで開き直るともう二度とこの先行かれないという形になるんじゃないのかな。時間的なタイミングとしてはそんなところだと思うんですね。で、とにかく変化というのはあなたに対応していけばいいわけです。何がなくなったとか何がね消えちゃったと言ってもそれあなたに対応していけばいいわけですから、対応するってことは生きてるってことだし、イノベーションやるってことだし、時代を作るってことなんですね。やっぱり大きな目で見れば世の中の進化、生成、発展ということがねこの世の原理そのものですから、それを加速するために崩壊と乱世があるわけでね、そこだけは絶対取り違いをしないようにねしていきたいと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、頑張るだけでは乗り切れないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。